はい、
はい、どうも、
はい、
一応、はい、これ1本目からでもいける手にし
てて、はい、いや一応補足をしてお
く、それを録音してから言うの、
補足しておこう、さっきの会話、
はい、
切れてるか切れてないかが流行った回数
そうですね、
そう、何だったんだろう、
何でだよ、
何だったんだろう、
まあだからそこね、そこを中心に聞いてもらえば、
マイク・ベルナルドから、うん、でも俺切れさせたら大したもんですよっていう、うん、そうそうそう、長州力まで、
そう、
格闘技色の強い
回、そうですね。マイク・ベルナルド対長州力みたいね。
切れてないだけ、それに関しては鹿島さんに一切聞こえないで、え、なんて、
そう、なんでそこだけ、そこだけ、
ね、
コミュニケーション取れないん
ですか。不思議だよね。まあいいや、そういう電話でした。
はい、ということで今回のねテーマは、まずアガリスクのですね、
はい、
あのもろもろ、まあ先に顔合わせとかもすんで、
う
ん、内見、ね、まあ、内見モードじゃないですか、完全に、
はい、動き始めた、今日も稽古ありましたね。
はい。でチラシが結構前にちょっと前にできまして、
うん、はい、
まあそのチラシ、はい、真っ青なチラシがありますよ。
前回出演していただいた清水桃奈がすごい素敵なチラシをね作ってくれたと。
そうですね、
はい、
あれじゃないですか、今週末のぐらいから織り込まれる感じじゃないですか、う
ん、もうこれ公開した時に織り込まれてるんじ
ゃない、うん、ああそうだね、
各劇場に
ちょこちょこ
ちょこちょこと見る機会もあるなど、
すごい、
そう、織り込みチラシをバラバラってめくっていただいて、明らかに青いチラシがあったらちょっと引き抜いてみてください、
うん、一番青いのがうちです。
そうですね、
結構目立つと、
うん、はい、思います。なんかアガリスクっぽくない、
そうですね。でその裏を見ていただくと、まあ、情報ごちゃごちゃ系のチラシではあるんですけれども、その中にですね、左の真ん中の方に内見再現にあたってっていうのがあって、
は
い、ちょっとまあ私、はい、富坂がちょろっと、まあ、こんなことやりますよって意気込み的なものを書かせてもらったんですけど、それの本文中にですね、すわ、なんだっていう、
うん、
あの劇評が載っているという、
ほうほうほう、
なるほど、あの初演の劇評を、
そうですね、内見が再演なので初演を見ていただいた方の劇評が、ま、なぜ載っていると、
あ、今まで初だね、うちのチラシでは。
そうですね、
なんかたまにあるよね、そういうなんか、
あ、
劇評だったりとかさ、あとそのなんかその偉い人のお言葉みたいなのが、
うん、NHK のなんとかディレクターとか、
そうそうそうそう、
演劇評論家とか、
そうね、
はいはいはい、
そこ
キラリーノ・サンドロビッチとか、
そうです、
ああ、ありますな、
はい、あの映画監督、
はい、
ああ、
小野光弘さん、
お、
小野監督から、
あの小野監督、
あの、
はい、あのコメントをいただいたということなんですけれども、
あの小野監督ですよ
と言ってますけど、うん、まあ、
なかなか
誰なんだってことですよね。
そう
ですね、
なかなか知らないでしょ、
これを
知る人と知るっていう人かと思ったら、知る人も知らない
で、で
いやでも知る人も知らない自主映画監督 の、
そうですな、
あの小野光弘さんという、
そうですね、
我々がずっとお世話になっているというか、
ずっとです、ね、
本当もう何年ぐらいの付き合いになるんだろう、それこそ
アガリスク旗揚げしたぐらいから見てくれてて、
そ、 ね、そもそもはあの俺の大学で入っていたサークル、あの、うん、まあ、千葉大学の
ということで、今回はその、あ、はい、あの映画自主映画監督小野光弘とは何者かっていう、うん、
そうですね、このチラシを見た時に、あ、こんな人だったのかと思って読んでいただけるとより深まるという、うん、
はい、ということで、ね、小野さんについ て、
ついて、
あの探っていきたいと思います。
さ、
はい、
小野とは誰か、
小野とは
世界不思議発見みたいな感じ
で、テテテテテ
テン、あのフォーマット全然わかんないけどどうやって進んでいくのか、
まずはだから没収とか小野さんについてのクイズを出さなきゃいけない、
そうだね、草の人形が、
そう、
じゃあということで、はい、まず小野さんと一番付き合いの長い朝子から、
そうですね、うん、もうだから俺が大学に入って千葉大学のシネマントフィルムパーティーという千葉大学の映画制作サークルに入った、
制作サークルね、
そう、映画を作るサークル、自主映画制作サークルに入った時にいたおっさんがいるんですね、不思議なことに上映会に行って、当時あの8ミリフィルムで上映してて、あ、8ミリいいなってずっと8ミリ憧れがあったから、そうそうそう、見に行ったら8ミリフィルムを映写してるおっさんがいるんですよ、確実に
業者だと思うよね
いや、あの大学生では確実にないと、
富士、うん、フィルムの人かなみたいな、
いるじゃん大学にさ、このもう難流もしてさ、もうおっさん
だな、おっさんみたいな、
そうそうね、
っていう
8年生でおっさんみたいな、うん、若者なのにおっさんっぽいとかではなくて、
そんな生ぬるいおっさんではない、マジのおっさんが映写機を回してて、なんなんだこいつは、
なんだこいつはと、
でもちょっとビビッときちゃって、それで入ったんですよ、このサークルやばいと
やばい
やばい
おっさんがいるサーク
ル、なんだよ、まあ、8ミリ憧れがあって、あとこのおっさんは何者かっていう、うん、で話してみると、まあ、要するに OB だと、うん、離れたそのサークルの、うん、で一回、
まあ、就職、まあ、OB がね大学にね遊びに来るなんていうのはね、
そう、
まあ、ザラじゃないですか、
ザラじゃないですか、ただただもんじゃないですよ、 あのもう部員よりずっといるんですよ。
部員もいる回数は確実に。
部室いるといっつもおろさがいるんですよ。
毎日あの卒業したところ の、
まあ、その夜勤で働いてて、うん、まあこの話ちょっと後で面白い話があるんですけど、うん、夜勤で働いてて朝一回家に帰ってシャワー浴びて、うん、昼ぐらいに部活行くんですよ、うん、で部室にずっといて夕方まで部室にいて夜勤に行くんですよ。
ここで生活してるかのような、ね、
そうですね、うん、でまあもう映画を撮っていて、うん、なんと現在までの間に、うん、高校まあ高校から映画を撮り始めて100?27本
、
うん、27この間28本目が
来る、そう最終的に28本が
8になったんだ、
うん、という驚異的な数字ですよ。
まず、何歳なのかって話をまずしておかなきゃいけないね。おっさん
45?
なんかそんぐらい
45、6だね、今年6じゃないかな、
40代
そうだね、俺が出会った時に、まあ、40いくかいかないかぐらいだった。
ああ、19、20歳の頃にってことだもんね。
そうそう、俺がだから18の時に出会って、う
ん、なるほど。
で、まあ、まあまあまあ、でそれで上がりすく的なつながりで言うと、まあ俺がその18の時に要するにサークルに入ってちょっとして上がりすくが立ち上がったわけじゃない。まあ、その最初の公演が、うん、それにも見に来てくれてて、まあ、その割と仲が良かったのもあってわざわざ見に来てくれて、うん、でそこからまあまあそのつながってさ、で例えば塩原さん映画出演したりとか、うん、あとはパキシルっていうね今は亡き千葉大学 の、 その文化系サークルを結構20ぐらい集めて、うん、バンドとかオチケンとか、うん、コントとかっていうのをやる深夜にやるイベントを実は、うん打ったことがあって
楽しかったね、うん、
それでちょっと出させてもらったりとか、
うん、うちもねしょうもないコントを出してましたね。
そうしょうもないコントやらっ
つまんないコントミラクルとかでやってるのの前身ですよね、う
ん、あれの50倍ぐらいつまんないやつ。
そうそうもっとかもしれないで、まあイベントまあだから一緒にそれも一緒に運営とかやってたりして、なんか小野さんとは結構付き合いとしては長いし、まあいろいろとお互いチームを知っているっていう
良き良き仲間ですな。そうですね。そういう意味では。
書面を見てくれ。あ、
先輩だし。
あ、何書いてあるかって一応チラシ書いてあるけど読んでみよう。
そうだね。はい。で、どんなことを言ってくれたかは、うん、そのおさんが。
はい、まあ、とりあえず全部読みますと、はい、まあ、6年前の書面を見て、映画監督、小野光弘さん、かっこ高校時代から127本自主映画を撮った男、かっこ、は、こんな劇評を書いてくれました。
はい。
ここ、エコーかけたいね。
あ、あるとね。
12人の優しい日本人を思わせる、ディスカッションコメディ、会議は踊るのパターンの群像劇だ。どうでもいい問題の重箱の隅をネチネチとついたり、規約にあまりに忠実すぎたりするバカバカしさ。脚本がなかなかよくできている。笑うべきところで笑える。民主主義や法令遵守に対するアイロニカルな視点が効いている。それでいて、3人集まれば文獣の知恵的に肯定的視点で締めくくるのも的を置いている。会議にはいい面も悪い面もあるのだ。一方で無駄とも思えるな展開もそこかしこに見受けられ、正直上演時間2時間は長い。せっかくだから脚本を完骨だったりし、演技面の連動も上げて再演に挑んではどうだろう。なんだかもったいない。それにしても高校時代は文化祭に意味なく燃えたものだ。あの頃は何でも楽しんでやろうという気概にあふれていた。そんなことも思い出させてくれる芝居だった。自主映画監督小野光弘ということですよ、うん、
そして帰ってオナニーでもしようか。
それ書いてない。
あれ書いてない。
書いてない。
あれ
知ってたかもしれないけど
書いてない。
書いてないです。
あれ
ということですよね、
うん、
その多分高校時代に映画を撮り始めてずっと撮ってるっていうのがあってからの、
その時にハマっちゃった人だよね、
うん、高校時代は文化祭に意味なく燃えてるものだとか、うん、その、
ね、でこれ嬉しかったのがさ、すごく小野さんってさ、まあ、結構、まあすまあ、もちろん映画撮ってる人だからさ、うん、まあ、すげえ映画見るわけよ、うん、
で、まあ、評論もね、
そう、でその映画見たのとか、その要するにプロの作った映画とかの評もと同じスタンスで書いてくれてたんだよね、うん、ま
あ、
講演として。
そうそうそう。でこの人あのだからそれこそ野田秀樹とか好きでさ、よく見に行ってたりとか、その話もしたりしたんだけど、それと結構同じスタンスで見てくれて書いてくれたってのがすごく嬉しくて、当時、
うん
うん、
まずそのステージにね、そうそうそう、同じ一つの講演って作品として、
多分それはだから自分もそれ作ってる身としてどう言って見てほしいかって話でもあると思うんだけどね、
うん、
そうそう、そういう、なんかこの人も高校からずっと映画を撮っていて、
高校時代は文化祭に意味なく燃えたものだ、あの頃は何でも楽しんでやろうという気概に溢れていた、
ここ
そんなことも思い出させてくれる芝居だったって、要するにここですよね、
うん、
そ
う、なるほど。
まあ正直こんな褒めていただいたほどのあれじゃなかったんだけど、初演はね、
ヒョロヒョロですか、
ヒョロヒョロでした。
なるほどね。
そう
だ、今回の内言にはそういうものももちろん多分に、
というかもう小野さんの、うん、あの今回内言が再演と言ってますけれども、うん、 脚本多分まるっきり変わるし、登場人物の変わるし、登場人物の数も変わるし、設定も変わるし、もうなんか何でもかんでも変わるわけですよ。
何が残るんですか、その
タイトルとぐらいなんだけど、言っちゃうとその内言の再演のモデルは小野さんのこの劇評ですよね。
ああ
それだけは、
これをモデルに、なんか再演するぐらいの勢い。
なるほど、まあ、もしかするとこのレビューがなかったらあれだよね、再演されてなかったかもしれないぐらい。
その可能性はありますね。
どういう方向性で再演したらよかったか。だから内言での、まあ、すごくさ、始めたばっかり手探り状態で作ってたわけじゃない、みんな、それの、まあ、やった時にさ、まあ、なんとなく自分の中にあったその高校生像であったり文化祭に対するそういう思いみたいなものが、まあ、ちょっと乗っかってた。そこをだから多分抽出してくれたんだよね、小野さんが。でだから自分でも気づいてなかったそういうテーマ性みたいなものに、やっぱ踏み込む、いい評論ですよ、そう考えると。
見出してくれた
っていう。そうですよ。
そう考えると、あの 100% の評論ですよね。そういう意味で言うと。
そうですね。作った人に何かを気づかせてくれるっていう。
そう。あの、町山智博さんがよく言ってるやつですよ、多分これが。
なるほどね。高校時代は、そうか、意味なくそういうものに燃えたりとか。なるほどね。
まあ、なんかさ、民主主義とか法令遵守に対するとかさ、そういうなんか脚本の構造的なことを褒めてくれたってのもあるんだけど、それはこれこうありつつ、なんだけどやっぱり一番言いたいというか、それにしてもっていう、ここの部分がなんか結局本題なのかなというか、
なるほど、
のが嬉しいなというね。
まあだってそれをまだ続けてる人だからね。
そこなんですよね、
この人は。
この人は
ね、何者なのかっていうか、まあその話に戻ります
か。小野さんの話だ。だこの人は未だに映画を作り続けている、というところはやっぱすごいと思う。
で、自主映画なんだよね。
そう
そうなんですよ、
ね、だから一銭も儲かってない映画を作る、
まあ、某、ね、大手、まあ、映画会社に一度就職はしている
もの。宣伝かなんかに。
そうそうそう、なんだけど要するに映画で飯を食っていきたいという思いがあって、
ね、超大手ですよね、
宣伝として。その営業というか宣伝というかで入ったんだけど、作りてえと、で最初はその会社に行ってサークルに顔を出して機材借りて撮ってたんだけど、
会社は季節も撮ってたんだよね、あの人。
そうそうそう、で辞めて、
忙しくなって無理だと。
そこの面白くてさ、東京学生映画祭っていうのがあるじゃないですか。あの、まあ、その映画サークルの、まあ、甲子園ではないけど、まあ、都内の、まあ、結構でかい賞で、その有名な監督とか呼んでと、あの審査員に、みたいなのに大学生じゃないのに出して賞を取ってる、
大学生じゃないけど
卒業後に出して賞を取ってる。それが結構ね、やっぱあの失敗だったって言ってたよ、はあ、あのそれでなんか味を占めてしまったっていうことを言ってたりして、ね、でもすごくそういう面では未だにそれをずっと続けてる。私も金ないのにね、
映画は見るし撮るし、
金なくて見れないって言ってたけどね、最近はあんまり。 あとその今はもうその要するにね、もう数年前かな、 3,4 年前ぐらいまでは8ミリフィルムって撮ってたんですよ、8ミリフィルムで。8ミリフィルムって、まあ、多分あんまり分かんない人いると思うんだけど、
ビデオじゃなくてフィルムなんだよね。
そう、アナログの結晶、で要するにあのカメラと同じで感光させてやるわけですよ、フィルムを。だから、まあ、要するに撮り直しはまずできないわけですよ、100でいいの、巻き戻したても撮れないんです。だからそのまず撮り直しが効かないと。でしかも1本現像しなきゃいけないんですよ。現像代含めてフィルム1本で十何分しかないんですよ。5000円ぐらいかかるんですよ。
じゃあもう長編とか使って、しかもテイクを重ねたりすると、もう
地獄ですから。いやー、だってもう撮影の緊張感半端なかったもん、その時。
そりゃそうなるな。
もうだってリテイクするとあのお金が飛んでいくわけで。
そうだね。
そう、噛めないですよ、そんな。っていう状況下でやってたら、もうすげえあのシャキ
ッとしてる。あ、でも音は、髪は大丈夫なんじゃないの？音は入る。
あ、そうかそうかそう。
でも演技のあれ
は、ね、そうだそうだ、音はそうだ、
段取りで、ね、
登録じゃねえもんな、
音がアフレコなんだよね。
そう、アフレコで、まあ、それも大変なんだけどさ、でまあそうね、だからそういうのがあって、まあ今もうデジタル機材やったけど、それだとまた機材買うのにカメラ買ったりとかさ、でまあ、あのデジタルで味を占めてさ、本数増えてるからね最近。
そうだね、
それによってペース上がってから金も同じように多分飛んでってると思う。フィルム代がかかんない分、
ね、夜勤で警備員をしつつ金にならない自主制作映画をひたすら撮り続けているということだよね。
そう、
すごいすごいね。
だからなんだろうな、一個だからさ、なんだろう、こうまあ俺はまあこういうことをやっててさ、まあ、似たようなことをやってるわけじゃないですか、で金ないとか言うじゃない、言うじゃない。でまあ俺小野さんがいるから、小野さんがまだ生きてて やってるんなら大丈夫かなってちょっと思うもん。
ああ先輩が。
そう。
その道の先輩
が。そう、その道の先輩だもん。
あの演劇関係のさ先輩とかって我々あんまりいなかったりするじゃない、
う
ん、
そうだね、だ大学出身ではないし、
そうそうそうそう、だから上の代のなんかあれとかあんま知らなかったりするけれども、ちょっとだから演劇に限らないけどこういう道を やっていく時のさ、ね、一個どうなるのだろう我々はどうなってしまうのだろうみたいなもののまあ、うん、一形態ではあるものさ、
ね、
そう、まあでまあね、こういう話をするとあれなのかもしれないけど、うん、まあそのまあ未だにサークルに顔出してさ、まあ俺なんてもう、まあ、去年ぐらいからあんまり顔出してないんだけどさ、うん、上映会とか誘ってもらって行くわけじゃない、で行くじゃない、塩原さんも出てるから、
うん、
あの今やってる彼がやってる上映会が、まあ、その呼吸という西千葉にあるバーというか、うん
ね、結構おしゃれな、
ね、そうおしゃれなバーがありまして、うん、そこのね2階が、まあ、空いてて、うん、本当にすごく狭い一室なんですよ。
いいとこです
。すごく、まあ、そのサークル単位でお世話になってるし、よくの、うん、行かせてもらってたりしたんだけども、そこの2階を貸し切って上映会やるわけですよ。
個人のね。
そう、自分の撮った映画ができたと。関係者呼んで上映会やろうと。うん、キャパシティが6人。
あ、
マックスキャパ6人の部屋で上映会を、しかもこれを毎月ぐらいやってるんですよ。
贅沢な。
プレミアシート。
プレミアシートですよ。
そう。で、その、この間ね。呼ばれたわけですよ、
はい、
多分メール来たと思うんですけど皆さん、うん、送るわけですね、
はい、
そのメールにまたやりますと、
はい、
キャパシティ6人の、
はい、
あのね、小さな小さな上映会です、はい、ただしまだ6人奪ったことはありませんってメールの最後に書いてある
なんで書くんです、
書くで、実際俺もなんか何度か、なんか、まあ、あんまり会社に言えてない、行ったことがあるんですよ、はい、で行ってね、まあ、当時大学生で上映会あると、
うん、
で7時スタートだったのかな、
うん、
で今日行きますと、
うん、
多分その時ゼミで6時半ぐらいに分かる、7時に行きますと言って、ですごいそれ長引いて、その日、まあゼミだから長引いちゃって7時半ぐらいにねなっちゃうと悪いなと、でだから行くの8時ぐらいになっちゃうんです、すいませんちょっと8時ぐらいになっちゃうんで先始めててくださいって言ったら、あのまだお客さんが1人しかいないので待ってます、
重い重い、
でいやその
田舎の駅の電車みたいな、田舎のバスか、
その人に悪いし、もしあれだったら俺ちょっと残ってもう一回見ずもらうからって言ったら、その人は出演者なんですでもしょうがもうさ悪すぎてさ、もう悪く早く終わり早く終わりって言って8時で行ったら本当に一人しかいなくて
真の意味でね、
それから見てね、ああっつって、
ああなるほど、
そう
で、まあそういう感じがあって、俺もまあこの間行ったら、
うん、
その猫そぎくんね、この内芸に出てる高田守くん、猫そぎくんですよ、はい、俺まあ小野さんと知り合ったことによって小野さんの紹介で知り合ったね、
そうそうそう、もともとそのシネマウントの映画に出てもらう当時、まあ彼落研だったんだけども、
出てた高田くんをオファーしてアガリスクに出てもらって、まあこの小野さんとはすごく縁のある、
そうだね、
猫そぎくんと一緒に上映会を見に行ったところ、今日はいっぱい人がいて6人の
素晴らしい
満杯で、
初の満杯じゃん、フルハウス
2回回しだから、ちょっと君たちあの関係者というか、まあ仲のいい人たちだから2回目でもいいですかと言われて、もう
全然いいですよ、それ嬉しいね、
酒飲んで待ってますあの時はすごかった、11人ぐらい来た
のかな、すごく小野さんはやっぱり作るペースが早いわけですよ、
うん、
もう本当に年に何本作ってんの、去年すげえ作ってんだよな、うん、
すごい最近すごい、
そうやっぱデジタル化されて編集とかも早いから、
年4ぐらい、
年4もっとだかもしれない、
もっと作って
ちっちゃいの入れるともっとだよ、はい、あとそれとプラスして他のサークルのさ、例えばその演劇研究会の、
うん、
あの撮影とかしてあげてるから、
うん、確かにね、
だからそれも含めるとすげえんだけど、それのために上映会ちゃんとやるからね、
うん、
だから客集まんないんだけどね、
そうだね、そのさ客が集まらないっていうことにはさ、どういうさ諸問題が、大学生とかのさそういうのあるのかっても考えちゃうよね
そうね、
うん、
やっぱりね、やっぱどんどん集まんなくなっている気はするよ、やっぱり
自主映画を作る、うん、でも自主映画を作る現場っていうのは俺小野さんに初めてさ教わったというか、まあ、参加させてもらって、これは楽しいと。
あれ楽しいんだよね。
そう。で、最近だって、その、今、このね、シネマウントの部員の方たちは、まあ、言っちゃえばそんなに映画作りに積極的じゃないっていう時にも、うん、俺もたまに呼ばれて、映画の撮影をさせてもらうんだけど、まあ結構楽しいんですよね、この現場がまた。
うん、そうそうそう。
はい、スタート、じゃあ、はい、リハスタートって言って、なんかあの感じ、
うん、
パチンってなった時とかのさ、 あの感じとか、ああ、楽しいなって感じがあるんです、
ね。すごい時はな、だってカメラ小野さんやって、で、俺が照明やって、で、あの女の子一人役者として出てて、で小野さんが照明じゃねえよ、マイク持ちながらカメラ片手にやって音響と照明をやって、うん、俺が照明のレフ板を当てるっていうので3人で撮るとかそんなゲームあったもん。だいぶいつぐらいかな、あれ2年の時とかな。だからそういう人がいるんですよということを実は俺はもっと知ってほしい、いろんな人に。
小野光弘という男が
そう
千葉に生息してると
、それでもどっこい生きてると、
ああそれでも生きてるんだよ、 それでも撮るんだよ、
そう
撮るんだよ、
そう本当に撮るんだよですよ、
やるんだよ
の人、でもやるんだよの人だからね、本当に。なんだろうな、そうで、これでね、なんかね、人格的に完成されてないっていうのがまた俺好きでね、この人がすごい愚痴言ったりとかさ、
うん、
今の学生はダメだとかっていうことをさ、うん、言うわけじゃない、やっぱこの人は結局、
ね、20いくつしたのね、現役の大学生に惚れちゃったりするからね、
そうだし、その人にマジでキレるとかさ、
うん、
わがままを言ってキレるわけですよで大学生引いちゃうとかね毎年繰り返してるわけですよ、それを。
なるほど、
そういうところも含めてすごく信用が受ける人、
うん、なるほどね
だから本当にこの最後にさ、なんかあのこの人は過去形で書いてるわけじゃない、
うん、
なんか何でも楽しんでやろうという気概に溢れていたと、
うん、
こんなことを思い出せてくれるって言うけど、
いや、ね、まだやってる
よね、そう、この人はやってる人なんだよね、
やってるよ、
だ俺だからこれ最大のポイントは、うん、この人がまだやってる人ってことなんだよ、
うん、
この時のことを追っかけてって、
うん、
まだやってる人なんだよね、これが、うん、なんつうの、オールウェイズじゃないんですよ、
はあ、
あ、
解雇じゃねえ、
今就職してなんか普通にね、うん、違う世界で生きてて高校の時楽しかったねって人がこれを書いてもこんな響かないんですよ、この人はまだその時の延長線をズルズルに引きずって現在進行形で同じようなことをやってる人が書いてくれるから、多分これ力持ってるんだなって俺は思う、
うん、なるほど、
だからね、この文章を見て皆さんにグッと来てもらうために我々小野さんをプッシュするしかない、
そうだね、
そうだ、
やるんだよ、
正直この文章って小野さんが何者か分かってないとあんまりかもしれないんだよね、
あ、そうですね、
だから小野さんをね知ってほしい、
知ってほしい
です、ね、でですよ、
はい、
これもう今度来たる8月11日、
はあ、
シネマントフィルムパーティーというこのサークルは年に2回大きな上映会があるわけですね、
やってますね、
隅田リバーサイドモールという、まあ、隅田区役所の、
うんこの隣
です、
うんことビールの隣、
ね、浅草のうんこの麓にある
ビールの、ね、
うんこビル、うんこビルから
ビールが、あ、ビールがあって、その横、
その要するにうんこビルからビールを経て、うん、そのあれですスカイツリーの方面に徐々に歩いていくとある、いい、あの隅田リバーサイドホールっていうあの、ね、はい、市役所に併設されてる、
そう、墨田区のね、
そう、まあ、公共施設なんですけど、そこでやるんですよ、毎年上映会を2回年に2回やって、はい、夏の上映会、はい、シネマ&フィルムバーディー最大のイベントですよ、
夏の
夏フェスですよ、
夏フェスですよ、レッスルマニアですよ、
レッスルマニアだ、
レッスルマニアですよ、
ジ・アンダーテイカーは出るんですよ、
そうそうそう、ドーンですよ、もうっていうイベントがありますと、
はい、
これが8月11日にありますので、はい、ぜひ皆さん小野さんの最新作を、
はい、
僕も行こうと思ってますので、
しかとその目につけてほしい、ね、
あともしできるんで、もしかすると私は映写をやってるかもしれません
人がいなすぎて
映写やってることもあの存分にあり得るので、
でそのね、今の学生やその小野さんがどんな映画を作ってるのかって見ていただいて、最後にマイクを取って、こんなんな、おい、こんなん映画じゃねえよ、おい、こんなんな、こんな映画を作るぐらいだったな、おい、今年の冬シネマントフィルムパーティー上映会、俺らが乗っ取ってやる
ダダそれできちゃうからやめて、できちゃうから
そうなんだ
みたいな PPV に向けてね、
そう、冬の PPV、 そう、今度のね、
はい、
そうありますから ね、
ね、
今度のローに向けて、
そういう人が来てくれると、
でも本当にね、そのうん、なんだろう、俺正直ね、正直そのまあ今の大学生の映画とかってすごく質問、まあ、今のに限らずね、面白くないっていうのもあるんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
あるんだけど、やっぱり面白い面白くない抜きとして、小野さんという人はなんかもうちょっとなんかいろんな人が知っててくれるとすごく俺は嬉しいなっていうのはもう正直なところ、やっぱり、うん、ファンだもん、
そうか、ファンの目線なのかな、
そうなん、多分ファンの目線なんだよ、俺、これ、
ね、俺らは小野さんのことをこんなに語りたかったりとか、小野さんにこうもさ、なんつう、急進してしまう感じあるじゃない、
そう、ね、
何か小野さんの動向を気にしてしまう感じっていうのはどの心理なんだろうな、
そう、やっぱこの人面白い人なんだと思う、やっぱり結局、
うん、
そうだね。
そう、なんかすごくね、うん、魅力的なんだと思うんだよね。
会いたくなる人がそこにいるからな。
そう。うん。そうだね、こう、映画監督、好きな映画監督あるじゃないですか。
うん、
クエンティン・タランティーノ、
はい。
ね、ポール・バーホーベン、
はい。
小野光弘ですよ。
小野光弘ですよ。
ただまあ、その、
これだから。好きな作品には入るんですか？
好きな作品ですか？難しいところだね。たださ、あの、なんつうの？なんつうの？ジャック・ブラックとかさ、あの、タランティーノの、この、別に俺は面白いとは思わないけど、なんかバカにされるとムカつくってのあるじゃない。いや、それバカ、わかる、それダメだよ、分かってる。ジャッキー・ブラウンだ。ジャッキー・ブラウンであり、あと、殺しのドレスとか。
あ、それわかんない。
なんかあるんですよ。殺しのドレス違うな、なんだっけな。全然眠くて出てこねえや。
すると何を言ってんだ、そのディスリに愛はあるのか。
そう。
そのディスリは一周したものなのか。
そう。
それともすごく触れた瞬間に放ったものなのか。
そう。ジャッキー・ブラウンパッと見て言ってんじゃねえぞと。
何をそこに素敵なの。
分かってんのかと。なんかあれ面白くないよって言う時に、そうだよねって言われると、いやお前違うだろってなるやつ。小野さんの映画の悪口を言っていいのは、うん、俺だけだみたいな。
お前らにはね、それがない、愛がない。
そう。今、本当にそのぐらいのことたまに思ったりもしますよ。
うん、なるほどね。
ただね、あの、小野さんがね、上映会をやって、その時の同期だったりとか、ちょっと下の後輩とか、うん、まあ、社会人の人が見に来るわけですよ。に、ボロクソに飲み会って言われてる。
そうなんだよね。
ボロクソに言われてた。
同期の人とか結構厳しいよね。
そう。何なのとか言う。
小野、あれダメだよ。
そう。あの絵も含めて上映会ですから。
いいですよ。あの飲み会
も含めて。小野さんは大変だ。
その鉱脈はね、まだまだ掘れるけど、ちょっと長くなっちゃいそうなんで。そう。
この話は一晩
にできます。一晩に喋ってほしいよね。
そうね。
うん。
ちょっとこれを、このテープレコーダー持って。
おお、一晩に。
行ってもいいし。
そうね。行くぐらいですよ。
そう。小野光弘のドキュメンタリー番組を NHK は作るべきだよ。
本当だよ。
本当に思う。
NHK が作んなかったらもう朝星が作るしかないよね。
それね、何度か出てるんですよ、
うん、
その俺の後輩でもやろうって人がいて、あまりにも生々しくなるとやめたっていう
もう無理、
闇金牛島くんみたいな気分にな
るいやぜひあの Facebook とか、
はい、
あるんです実は、
はい、あります。
そう、あのそれたまに見てるんですけど、
ね、小野光弘って調べれば出てくるの、はい、
出てくんのかな。
あ、多分出てくるんじゃないかな。
出てくるんじゃないかな、うん、
公開にしてるのかな。
上映会の情報なども、
そう、あとシネマとフィルムパーティーの、うん、シネマとフィルムパーティーのツイッターとかもあって、 あれもね、たまに中の人でこれ小野さんじゃないかな、これ明らかにネガティブなことを言う人がいて、これ小野さんだな、
学生も来てくださいねみたいな、
そうそうそう、
学生外の人がいて
この間最高だった、この間最高だった、何だっけな、あの何だっけな、ツイッターその上映会のあれなんですよ、上映会のその告知で、なんだっけな、主催である学生も来てくださいだっけな。
うん、
なんかそんなこと、そんなようなこと言って
そんなようなこと書いてあった。
もう感動的だったね、なんか。
これは学生じゃないやつが書いてるって。
そう。これはすごい。これはすごいって思った。
すごいね。
うん。いやー、面白かったわ、
ね。
素晴らしい人ですよ。ですね。
そんな感じで、うん、いいですか、語り尽くしました
か。いや、まあまあ
語り尽くさないけど、迎えてまた喋ったりとか ね、
そうだね、これはまあイントロダクションですよ、ね、
そう、こんなものはまだまだ、
8月11日のその上映会に
行って、
向けてまず、
うん、向けて
そう、これからもう俺この場で告知していこうと思う、はい、毎週
上映会やりますと、
うん、
そうですね、
俺結構出たりしてるから、
そうそうそう、あ、塩原さんとか、あとそれこそ猫そぎとか今回出てくる、うんうん、あの関係者も出てるし、
わりかし出てたり
する、そう、昔の作品やったりするのかな、どうなんだろう、
うん、
あとシネマウントの昔の作品とかには俺とか富坂も出てたりするから、
出てますね、
そう、ありますね、
そう、ぜひ、
結構レアな
そう
映像が見れるかもしれないので、
そう、あとそう上映会やりたいね
我々で
小野光弘セレクション、
小野光弘映画祭をやるか、
小野コンビを作るでしょ、
はい、小野コンビ、そしたらあなた爆弾透明な被爆という最高傑作がありますから、
あの猫そぎ主演の
伝説の作品がありますから、
猫そぎがね、あのラップでぐるぐる巻きにされるっていう、はい、
そう、何のことか分かんないと思いますけど、そういう映画です、
はい、もあるので、
うん、
はい、
ぜひ
ぜひ
8月11日
は11日は隅田リバーサイドホールへ
僕と握手、
はい、
足を運ぶ1時から5時ぐらいまでずっとやってる
のかな。ずっとたくさんもう延々と流されてる。
そう、もう延々ともう何時間も何時間も映画を垂れ流すという、う
ん、大体小野さんの新作が最後の方にやるので、
うん、あのなんでかっていうとできてないんですよ、うん、
その日の朝にできません
って。いや、その日の朝とかじゃなくてその日の朝にできませんっていう電話が来たりして
駆け込みでできました
ってできました本当に1時間ぐらいまでバッて持ってきて、
そこにも注目して
そうで結局完成してないで、結局完成して途中で音声おかしいとかプレミアのまま上映するとかして
プレミアのやめちゃうでもまあ無料なんでね、
そう、
うん、よかったら
ぜひぜひ、
うん、僕らもいるかもしれないので、
はい、
うん、足を運んでいただければと思います、
は
い
は
い、
なんかもう小野さんへの気持ちがほとばしてしまうね、
はい、
じゃあそんなところですかね、
そんなところで、
はい、
ではアガリスクの富澤と
朝越と
塩原でした。
はい、
これ来月の話してなかったけど、
はい、大丈夫です。いいじゃない？お疲れ様です。